はようございます。聖書と福音の時間です。梅雨の季節、梅雨は梅雨と書きます。語源は梅が熟する時だからとか、カビなどのばい菌が増えるからとか、いつもの倍雨が降るからなど諸説あるようです。雨が続くと確かに気分はめいります。でもそれは晴れ渡る青空への憧れを強くします。未来の希望が今の元気のもとになるんですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日、日本人のストレス解消法という記事を読みました。アロマを焚く、部屋の模様替えをする、バッティングセンターで思いっきりバットを振る、カラオケで叫ぶ、丸坊主にする。まあ人それぞれいろんな解消法があるんですね。でもトップだったのは自然の中に身を置くでした。山でも川でも公園でも、ただ散策しているだけで心が和むのだという方が多いのです。実は聖書の中にはイエス・キリストが自然を紹介しながら神について語る箇所があるのです。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか？なぜ着物のことで心配するのですか？野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。ここでキリストは野の花がどのようにして生息しているのかよくわきまえなさい、つまりよく観察し調べてみなさい、そうすればわかることがありますと促してらっしゃるのです。第一に、知恵深い神がおられるということがわかるのです。ところでこの世界は様々な元素でできていますね。そして元素と元素が反応すると思いがけない別のものが生まれます。例えば爆発性のある水素と可燃性のある酸素が化合物になると火を消す水になります。また劇薬であるナトリウムと毒性を持つ塩素が化合物になると食塩という生命維持に欠かせないものになりますね。ニッケルとチタンを反応させるとニチノールという形状記憶合金が生まれます。何かと何かを化学反応させると全く別の性質を持つものが生まれてくるというのです。実は自然界に存在する植物の中にはこの化学反応を用いて自らを守るものが少なくないのです。その代表はトウモロコシです。穀物の代表選手ですね。実はトウモロコシには天敵がいます。ヨトウムシという芋虫です。夜中になると盗みに入る虫と書いてヨトウムシと書くのですが、こいつが葉っぱを食い荒らすんですね。しかも無尽蔵の食欲の持ち主です。夜の間ひたすら葉っぱを食い尽くしていくんですね。ところがこのヨトウムシにも天敵がいるんです。それは寄生蜂、寄生蜂という種類の蜂です。この蜂はヨトウムシの中に卵を産みつけます。そしてヨトウムシの体の中で孵化し、自分が寄生している虫の体を内部からむしゃむしゃ食べて成長するんです。気色悪いですね。ではトウモロコシはどうやってこの寄生蜂という蜂を呼んでくるんでしょう。トウモロコシの花には蜜がないのです。また匂いも出していません。蜂を引き寄せるためのものを持たないのにどうやって呼び込んでるんでしょう。実はトウモロコシの葉っぱはヨトウムシの唾液と化学反応を起こすと蜂を引き寄せるフェロモンの匂いになるということが分かってるんです。つまりトウモロコシは害虫に攻撃されると 害虫の唾液と化学反応させて敵の敵を呼び込んでいるって言うんですね。なんと手の込んだ防衛方法でしょう。ところで、このような化学反応による自己防衛システムは、トウモロコシ自らが編み出したとはとても考えられないのです。というのは、トウモロコシにはヨトウムシの唾液に何を提供したら蜂を招き寄せる物質になるかということを考えるような知性がないからです。物質と物質を反応させて役に立つ別の物質を作り出すのは、豊富な科学知識や気の遠くなるような実験の繰り返しが必要だと言われています。実際ノーベル賞を受賞するような大成果は、しばしば不注意で混ぜ合わせてしまったその失敗の結果、全く予想外の成果に行き着いたという話が多いんですね。新薬の発明のためには、薬学者や科学者の知恵が総動員されて初めて有用な特定の物質を生み出すことができるんです。とすれば、トウモロコシの自己防衛の仕組みは、飛び抜けて優れた科学知識を持つ設計者によるものだと言えるのではないでしょうか。野の草の見事な成り立ちを通して、私たちは自然界の作者を知ることができるのです。第二に、これらの植物よりも人間の方がはるかに優れたものとして作られているということです。一体どの点で優れているんでしょう？私たち人間は神の形に似せて作られたのです。神の形とは人格を持つということです。先日ある科学雑誌に人間が作り出す最後になるであろう作品は人工知能であろうと書いてありました。何しろ人間が学習するように自ら学習し、人間が推測するように自ら推測する知能なんです。今年、世界トップクラスの囲碁棋士であるイー・セドル氏に圧勝したアルファ碁の人工知能は自分で自分と対局して学習しています。1日3000局打ってるそうですね。半年間に人間の6000年分の対局を打ってるというのです。これは囲碁の世界だけではありません。絵画の世界にまで進出しています。オランダの代表的画家にレンブラントがいますが、エンジニアたちは人工知能にレンブラントの364の作品を分析させ、その特徴を学習させました。塗られた絵の具の盛り上がり方まで分析し、レンブラントの筆使いの癖までも再現できるようにしたのです。その上で、白い襟付きの黒い服を着た30代の男が帽子をかぶってる姿を描けとインプットすると、本人が描いたとしか思えないようなクオリティの高い作品ができたんですね。私はそれを動画で見ましたが、ただただ驚く以外にありませんでした。しかし、どんなに人工知能のテクノロジーが進んでも、エンジニアたちにも作り出すことができないある部分があるんです。それは自由意志と感情なのです。これをしたいという欲求を伴う意志や喜怒哀楽の気持ちの部分は作り出すことはできないのです。この人格の部分を神は人間の本質としてお与えになったんです。そして神の形に似せて作られているがゆえに、あなたは神の目に非常に価値ある存在なのだと聖書は語るのです。神様は一日限りで枯れてしまうような野の草にも惜しみなく素晴らしい装いを持って飾ってくださる方です。ましてや花や草よりも優れた人間をどうしてお忘れになることがあるでしょう。神はあなたを愛しておられるのです。第三に、そんなにも優れたものとして作られている人間が、なぜ心配ばかりして生きているのでしょう。それは、天の父なる神、自分の魂の親から離れているからです。ある方がおっしゃっていました。コンピューターとの囲碁の勝負では、どんなにこちらが押されていても、勝てる方法が一つある。電源を引き抜いてやることだって言うんですね。コンピューターは電気がないとただの箱です。 それ以上に人間は神とつながって初めて尊厳ある存在となることができるのです。この神に至る道はイエス・キリストを自分の救い主として信じることなのです。どうぞイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
ビョン・ホギルで天のお父様。
天のお父様、あなたの名前を喜び歌わせてください。あなたの国が来ますように、あなたの心が天で行われるように、この地上でも行わ私たちに必要な食べ物を今日も与えてください。私たちは人を許しますから、私たちの負い目も許してから救い出してください。国と地。
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。マタイの福音書6章29節30節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。